社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第135回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。というわけで、今日から10月に入り、10月の第1回目配信という感じなんですけれども、はい、なんかもう10月入ると本当年末を意識し始めますね。
そうですね。
うん。どうしよう。もうね、早いですね、2024年も。
早いっすよ、もう。もう終わっちゃう。あっという間に、クリスマスになり、クリスマスになったら年末か。もう
ね、ですね。ハロウィンとかが先に挟まって
くるのかな。そうですね。
ハロウィンがあり、クリスマスがありみたいな。
ね、お正月がありと。もういくつ寝るとお正月。
もうそんな歌歌い始めますか。で、不思議ですよね。9月まではあんまり、年末意識しないんですけど、10月入ると急に意識しだす感じ。
確かにそうですね、う
ん、2桁になるからですかね、
うん、不思議です ね、
それはもうね、ちょっと毎日を噛み締めていきたい。残り90日ぐらい、
ね、うん、90日寝るとお正月だもん。
やばい、どうしよう、頑張りましょう、ね、良い正月が迎えられるように今から頑張っていきましょう。
なんか早すぎるような気もするが。
そんな気もしますが。はい、というわけで今日も相談が届いておりますので、ご回答いただきたいなと思っております。はい、今日の相談こちらです。人材関連サービス業を都内で経営しています。全社で40名程度の社員数です。コロナ前は離職率も今より高かったのですが、コロナ後は落ち着いてきています。素晴らしい。採用もうまくいっていて、中途入社の社員、若手社員もそれなりに増えてきました。やる気があり能力のある社員には、社歴に関わらず大きな仕事をできる制度になっていますし、現役員や部長はこの制度を利用して成長し、いい仕事をしてくれています。社歴の浅い若手社員にどんどん頭角を現してほしいと思っているのですが、今一つ、いや全然ダメ、正直がっかりしている状況です。人事からの報告でも、たまに私が直接話してもそうですが、別に管理者にならなくていいです。仕事は今のままでも面白いし、もっと給料ももらえれば嬉しいのですが、友達と比べても、そこそこの給料だと思うこともありますし、とうとう将来が楽しみな人材もいるのですが、本人にやる気になってもらわないことには、最近の若い世代の傾向という言葉は使いたくないですが、そうなんでしょうか。何をすればいいのか教えてください、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、若手社員がやる気にならない、やる気を出さない
ね、え、なんか上層志向がないみたいな感じですかね。そういう。
まあでもよく聞くといえば聞きますよね。Z 世代はそうだみたいな話。う
ん、ねえ、うん。そうなんですかね。Z 世代。Z 世代。ねえ。そんなことはないと思いたいですけどね。そういう意味ですかね。
そうか。そんなことはないと思いたい。その通り。
うん、ですよね。うん、まあ。そうなんです。やっぱりだから今の若い世代の傾向ということはね、使いたくないというような、まさにそうだと思いますね。みんな若い頃はそうだったんじゃないかなということなんでね。
なるほど。
とは思いますので。まあ、やっぱり社長がね、まあ社長がというか、社長の周りの人たちと一緒にね、どれだけ言い続けていくかというか、思いを伝え続けていくしかないんじゃないかなというふうには思いますけれどもね。そういう意味では。うん。なるほど。そうですね。いろいろな視点で、まあ、とにかく絶対にそういう人はいるはずだと思いますし、なんか表現の仕方とかね、そういうものがもしかしたら変わってきてるのかもしれませんし、というのがあると、とにかく社内には、まあ、この方も書いていただいてるようにね、はい、何ですか、優秀な、人はいるということですので、ぜひぜひね、ちょっとやる気になっていただくようなアプローチを 根気よく続けていただくということじゃないかなと思います
ね。根気よく続けていく、はい。なんかもう少し具体的に何かありますか？
そうですよね。うん、以上だとね、意味ないですから、ね。はい。ありますけど。そうですね。まずまあ、本当に、手軽なというか、まずは伝え方のところですかね。やっぱり伝え方をどう工夫するんですかという点はあると思いますね。うんうん、お相手が変わってると思うので、なんて言うんですかね。まあ今の役員さんとかは、割とこう若い頃から、うんうん、まあ多分社長がね、言い続けていたことだと思うんです。はいはい、言い続けてたことだと思うんですけど、うん、まあ、そういう時のアプローチの仕方とちょっと変えてみるみたいなことはね、必要なんじゃないかなっていうふうに思いますよね。なんか、本当にこう、なんて言うんですかね。まあ、例えで言うと、彼らが親しみを持ってるものとか、情報を入れるものとかも結構変わってきてるわけじゃないですか。だから、ほとんど新聞読まなくなってるみたいな話もあったりとかするわけですからね。本当新聞読ま、で、まあ、それ以上にスマホだったりとか、SNS だったりとか、動画系だったりとか、で、まあ、このポッドキャストもそうですけれども、そんなようなあれなので、なんか、まあ我々みたいなというとあれですけど、新聞とかがね、情報は新聞ぐらいしか取り入れてなかったような世代の人たちと、今はもう本当に身近にね、自分が欲しい情報は自分の、まあ SNS とか、そういうので手に入れる情報方とか、
はいはいはい。
全然多分違うと思うんでね。まあそれこそ、ね、こういう、まあ、ともしも今やってますもんね。経営者の方がね、ポッドキャストを使って情報発信するとかね、はいはい、そうですね、そういうのをやってたりとかしてると思うので、まあ、動画作ったりとかってなるとね、結構大変かもしれませんけど、そういう本当に伝え方とかっていうのはやっぱり、まあ、この、なんていうんですかね、やる気になっていただくというテーマだけじゃなくて、トップからのメッセージ発信っていうことに含まれて考えれば、伝え方を工夫するっていうのは、多分必要じゃないかなと思うんですよね。
面白いですね、それは。
うん、前、まあだからなんか、こうね、ずっと前だとなんか社内報みたいなものがあって、そこに社長のメッセージとか、若社の制度はこうなってますみたいなことであったのが、だんだん変わっていってるはずなんで。今あれですよね。だから外部に対しての採用で言うと、そういういろんな工夫をしていらっしゃる会社さんもあったりとかしてね、本当に、動画撮ってとか、ショート動画撮って、うちの魅力を紹介するとか、社員のインタビュー紹介するみたいなね、そんなことやってることあると思いますけど、社内でそこまでやってる会社さんまだまだ少ないと思いますけど、うん。でもなんかそういう伝え方の工夫とかはね、ちょっとしていただいていいのがいいんじゃないかなっていうふうには。はい。ありだと思います。
ポッドキャスト活用してみてください、皆様。
ね、本当ですよね。
気になる方はぜひトーマスに問い合わせていただけると。
はい。トーマスさんにぜひ問い合わせいただいてということ
と。いいかもしれない、それは。
うん。あとは、もう一つは、まあ、その伝え方は何を伝えるかということの、があっての話なので、当然制度はあるというふうなことなんですけど、はい、で、それを使って、偉くなってる方とかね、まああるみたいなんで、ただまあ、やっぱりそういう、若い方々にとってそういう人たちがどう見えてるかっていうのは、考えないといけないですよね。
なるほどね。
多分、身近に、魅力的な人が、魅力的というかね、あ、こうなっていきたいなとか、はいはい、いいなって思うような人がいないとですね、なかなかね、いくら伝え方を工夫したとしても、まあ、あるいはうちこんないい制度があるんだよって言ったとしても、誰がって言われてるって、いや、私あの人のようになりつつありませんみたいな思われてると、とかね、
大事かもな。
あとは、非常にあるあるな、例で言うと、なんかね、管理職になったら、ね、まあ、責任ある仕事はできるのかもしれないけど、なんか大変そうなんで嫌です、みたいなね。
はいはいはい、
そんなイメージが先に立っちゃってると、やっぱり、躊躇しますよね。躊躇するというか、まあ別にいいかなと思うと思うので、やっぱり身近な社員、若手社員さんに身近な方、ちょっと上の先輩だったりとか、あるいはまさにね、ここに書かれてるような、部長さんクラスの方だったりとかが、まあ、その人が、その人なりに、自分が今働いていていいんだとかね、そういうやりがいみたいなことっていうのを、なんか、発信してあげるというか、まあ、発信だけじゃなくてね、本当にそれは、 もちろんそういう機会は設けていただいていいと思いますけれども、はい、それと同時に、日頃ね、やっぱり、その、なんか疲れてるなって思われないように、ちょっと考えて、考えるという。
確かにね。
そこは気をつけていただいた方がいいところですよね。
そうっすね。
うん。ね、いくらいい制度があってもっていう話にはなると思いますので。
確かに。
まあ、そんなことはもう一つあると思いますね。うん、で、あとは、その、もう一つは、まあ、やっぱりその、若い世代というのか、今の若い世代ということじゃなくて、これは我々も、うん、我々というか、私もそうでしたし、多分トーマスさんもそうでしたし、うんうんうん、まあ若い頃っていうのはやっぱり、はい、その、そうは言ってもいろいろと深く考えるというような経験だったりとか、
うんうん、
そういう機会だったりとか、
はい、
ね、そういうのは当然その、まあ年齢をね、取っていくに従ってそういう機会が増えてくるんでっていうこともあるので、やっぱり本当に、その、なんていうんですかね、こう、うん、じゃあ仕事に対しての何をこう求めていけるのかだったりとか、うんうん、あるいはうちの会社だけじゃなくて、まあ、会社は限らず責任のある立場になっていくっていうと、どういう、その、まあもちろんやり、辛いこともあるでしょうけど、どういういいことがあるのかみたいな、ことをやっぱりこうじっくりと、うん、考えていただけるような機会っていうのは提供してあげられるといいんじゃないかなと思いますよね。
なるほどね。
まあ、なんとなく過ごして、なんとなく、ね、まあ、とはいえ、その仕事はちゃんとやっていただいてるにしても、
うん、
なかなかね、そういう機会っていうのはこう、自分からそういう機会を求めようという方も中にはいますけど、うん、そうでない方ももちろん多いと思うので、
そうですね、
きちんと自分の人生、まあ自分の人生に向き合うというとなんかすごい重い言葉になっちゃいますけど、
うんうんうんうん、
そういうことをちょっと考えてもらうみたいな、そういう機会っていうのもこう、設けていただいたらいいんじゃないかなっていうふうには思いますよね。
なるほど。直接的になんか そういう話をするのではなく、自分の人生についてとかも考えるような
時間
を設けてみると
か。そういう、まあ、例えばですけど、いろんなセミナーとかやってたりとかしますので、はいはい、そういうものに出ていただくっていうのでもいいかもしれませんし、
ね、
まあ、あるいは何ですかね、その、うん、まあそういう書籍であったりとか、うん、そういうものをご紹介するだったりとかね、
うんうん、
まあその感想をこう、ちょっと話してみるとか、
ね、うんうんうん、
あるいは何かその話題になってるような映画を見て、もらってみたいなこともね、いいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
そういう、いろいろと、うん、と思いますよ。ね、最近の若い子は、ちゃんと、どうなんですかね、映画とかも見るのかな、見るんでしょうね、いろいろとね。
人気の映画とか見てるんでしょうね。
うん、でしょうね。
きっと
ね、うん。だからそれを自分のことに当てはめてみるとかね。
なるほどね。
うん。だから、昔で言うと読書会みたいなものをね、やってたりとか、する職場さんだったりとかね、そういうのはいい。
ああ、でも面白いかもしれないですね。会社でそういうことをやると。
うん。かもしれないですよね。
なるほど、ね。
まあ、ね、本読むのに馴染みがない方だったら、なんか映画会でもいいかもしれませんしね。
はいはいはい。
なんか。うん、
まあ、それが YouTube とかでもいいかもしれないですしね。
そうですね、そうですね。うん、もちろん、さっき申し上げたようにね、いろいろと身近に、その、うん、そういうリソースっていうのは眠ってるというか、いろいろとあると思うので、
うんうんうん、
そのね、
なるほど、
考えていただくことをやりたいんで、あまり入り口からハードルを上げすぎてしまうとね、
意味
のないことでね。
確かに。
だとしょうがないと思うので、うん、まあそんなことを工夫していただいたら、いいんじゃないかなと思いますけどね。うん、
なるほど、面白いですね。うん、はい、はい。ぜひ、トライしてみてください。
はい。やることはたくさんあると思いますので、はい、
でね、
ぜひトライいただいて、
そうな
結果をまた、教えていただきたいな、
はい。教えてください。はい。ぜひ概要欄にですね、岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録リンクがありますので、そちら、友達追加をポチッとしていただきまして、まあ、今日の配信の感想だったりとか、実際会社でこんなこと取り組んでますよとか、なんかそういった、メッセージを送っていただけると番組でも取り上げさせていただきますし、非常にありがたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。そしてあれですね、岡本先生が開催している人手不足を考える会というのがですね、毎、格付きですね、格付きで、奇数月の第3、金曜日次回だと11月21日ですかね。
はい、そうですね、きっと。
ですね。確か。 はい。そのあたりに開催しております。
そのあたりに、はい。
はい。参加費かからないですし、オンラインで、ズームで、ザックバランにお話しできる会になってますので、ぜひ、皆様、ご参加いただきたいと思っております。そちらも LINE の方からご案内が飛びますので、今のうちに LINE 登録をお待ちしております。はい、では、番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか？
はい。実は、今日10月になっておりましてですね、
はいはい、
最低賃金というものがございまして、うん、それが10月から改定をされた
と。そっか、10月からなんだ。なるほど。
はい。
うん、
でございますね。
はい。
そして、東京の最低賃金は1226円ですので、時給で。
うん。いい時給ですね。
まあ、そうですね。昔に比べればという、昔に比べちゃいけないですね、これはね。その感覚的にはすごい。
なんかね、1000円超えてきたら嬉しいですけどね、トーマス世代だと。
うん、そうですよ、そうですよ。うん。ただまあ、それでもね、やっぱり人手不足なんでね、
うん、
まあ逆に言うと、その、なんていうんですかね、アルバイトさんとかだと、この金額でも取れなかったりとかしたりとかね、してますのでね、ま
あ
ちょっと高くやってる部分もあるのかなって思いますけど、で、ちょっと、気をつけていただきたいのは、これ時給換算で1226円なんで、はい、まあ、特にそのたまにこう見受けるのは若い方というか、その、正社員でね、少し前に入られてる方で、うん、なかなかその、この何年間か給料を上げられてないみたいな形で行ったりとかすると、うんうんうんうん、その、現状のこの時給で言うと、多分その、週休2日の会社さんとかで行くと、20万円では多分最低賃金、月給20万ですね。20万だと最低賃金割っちゃうような計算になると思いますので。う
ん、危ねえ。
はい。
からね、計算し直す必要があるんだ。
計算し直して、もう時給換算で計算し直していただかないといけないので、まあそういう会社さんはあまりないかなというふうには思いますけれども、うんうん、そこは改めてちょっと、
なるほど、
計算し直していただく必要があるのかなと思います。
確かに。はい、いい豆知識でした。やらなければ。はい。はい、というわけで、はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ。この辺で締めさせていただこうと思います。また来週も聞いてください。それでは岡本先生ありがとうございました。さようなら。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。